それでは今日は、ネヘミヤ記の、10章ですね、10章から13章まで今日でネヘミヤ記の学びを終わりたいと思いますが、ここでのテーマは継続する改革です。継続する改革です。この10章の前回の学びでは、この律法をイスラエルの民が聞いてったところを見ていきました。律法の朗読を聞いてって、そしてイスラエルの民が、この涙を流したりまた喜んだりですね、してったわけですけれども、カリオの祭りを行ってその後に続けて、この罪の告白を中心とした、この礼拝の時を持ったわけです。で、長い祈りがこの9章には書いてありました。そして、38節、9章の38節に、これらすべて、のことのゆえに私たちは固い契約を結び、これを書き記した。そして私たちの使ったたち、レビ人たち、祭司たちはこれに印をしたとありますね。だこの祈ったことを盟約として、この結び書き記したわけですね。で、10章はその続きになります。そこで、この印を押した人たちの名前が、この書かれています。10章をご覧ください。印を押した者は次の通りである。ハカリヤの子総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、セラヤ、アザリヤと続いていくわけですが、ネヘミヤが最初に書いていて、そして8節まではその後ですね、祭司たちの名前が書いてあります。で、9節からこのレビ人の名前が書いてありますね。そして17節からは一般のイスラエルの民のこの頭たちの名前をが書かれて、それが27節まで、この書かれているわけです。それでですね、ネヘミヤがまず初めにこう書かれてるんですね。ネヘミヤは自分でこれをこの印でこの書き記したわけですね。まあ、本当にネヘミヤを見るとこう指導者はどうあるべきかっていうことを本当によく学んでいくことができます。この固い盟約を結んでですね、これは実はこの29節に出てますが、呪いと誓いなんですね。これを行わなかったらこういう呪いがもたらされるというそういう誓いのその盟約でありました。で、これに印を押すときに一番前に自分の名前が書かれているっていうのは、その責任をですね、私が全部取るんだよ、は全部というか、その私が責任を取りますよということをこう前面に押し出している形でこう書いてあるわけですね。まあ、指導者というのは責任者ですね。この物事を動かしていくときに、この人々がこれ一緒に共に何かを行っていくときに、どこかで責任を取らなければいけない。その責任を取っていくのがこの指導者の姿で、このネヘミヤから学び取っていくことができますが、で、28節に飛びます。この他の民、祭司、レビ人、門へ歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて、理解できるまでになった者は彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わったとありますね。この他にこの記名しなかった、自分の名前を記名しなかった人もこの呪いと誓いに加わっています。で、この呪いと誓い、まあ、今先ほど言及しました、話しましたけれども、まあ、こうしなかったら呪われるという宣言ですね。で、これは新命記の27章にですね、こうゲルジム山とこのエバル山に立ってですね、ゲルジム山では神様の祝福を宣言し、エバル山では呪いを宣言するというふうにこう命じている箇所があるんですね。まだ新命記ですから、そのモーセが、この話していて、約束の地に入ってないんだけども、約束の地に入った後にイスラエルの約束の地の真ん中あたりでこの律法をですね読んで、祝福とこの呪いを宣言していくというわけなんですね。まあ、例えばこう書いてあるんですけども、新命記の27章に、職人の手の技で ある主の忌み嫌われる、貯蔵を作り、これを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさいという感じで、このずっとこの呪われるで、民は皆アーメンと言いなさいという、こういう呪いの誓いです。で、まあ、この人たちがですね、この自らこの誓いに加わっていくわけなんですけれども、この29節で、彼らの親類の優れた人々に頼って、そして律法に従っていくと書いてありますね。他のこの記名した人たち、この優れた親類の優れた人々に頼ったとあります。これとても大事ですね。御言葉を私たちは学んでいきますね。この律法、神様の言葉を私たちに従って学んでいきますけども、その学んでいくというのは模範が必要ですね。私たちは一人でクリスチャンとして成長することはできません。その自分がこのように従っていけばいいんだという模範を、まあ、与えられるときにですね、私たちは、この、さらにこの御言葉によって、このキリストにあって成長していくことが、まあ、できるように、なるわけなんですね。パウロが、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習いなさいと言いました。またペテロが牧者たちに、その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。その、真似ていくことによって成長していきます。で、30節ですが、すなわち私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。で、私たちは私たちの神の宮の礼拝のために毎年シュケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めたとありますけれども、この具体的に3つのことを、がこの誓いの中にあるわけですね。まず雑婚です。その他の民とは結婚をしないということですね。まあ、この前も話しましたけど、これが、まあ、致命的だったと、このバビロン捕囚に至ったその致命的なその理由であったことを、彼らはもう痛く、この、まあ、知っていたわけなんです。で、このためにこの偶像礼拝をイスラエルの民が行っていき、で、そのためにこの神によって裁きを受けたんだということを知っていたわけです。だからこれしないと。で、この安息日もそうですね。これもないがしろにしていたというわけなんです。で、安息年というのもあります。7年目に土地を休ませると書いてありますけれども、で、これ、歴代史の第2の最後のところですね。このイスラエルの民が、この、その地から抜き取られることが書いてあるところに、ようやく安息を得ることができた、この土地は安息を得ることができたというふうに書いてあるんです。70年間ですね。で、なんでかって言ったら、彼らはこの安息年を守っていなかった。この土地を、作物をこの育てないというこの安息年、これを守っていなかった。だから今ネヘミヤたちは、この安息日とともに安息年も守っていくということで、その誓いの中にこれを入れたわけです。で、三つ目がこの礼拝のために、まあ、献金を捧げていくということですが、これがですね、具体的に、さらに細かく、決めて いきました。で、33節をご覧ください。これは、並べ備えるパンと、上空の穀物の捧げ物、また上空の、全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、霊祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす、罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであったと。この、神殿の中での神様への礼拝行為ですね。これを、この行うためであると。そのために、そのためのこのシェケルであるんですね。そして、34節。また私たち、祭司とレビ人と民とは律法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やす焚き木の捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に、私たちの父祖の家ごとに、それを私たちの神の宮に携えてくることに決めたとあります。 で、これは、焚き木の捧げ物とあるんですが、これ初めて出てくる言葉ですけれども、この生贄を捧げるときのその必要な、この燃やすときのこの焚き木、これも、この、決めたわけです。で、また私たちの土地の初成りと、あらゆる木の初成りの果実とを皆、毎年主の宮に携えてくることに決めたとあります。土地の収穫の初物を捧げる、この掟ですね。この35節ですけれども、これは出エジプト記の23章の19節にありますね。この初物を捧げていく。で、初物だけではなくてですね、この、初子ですね。この初めに生まれてくる男の子というか人間でも、まあ、あと、動物でもそうですけれども、まあ、これも、この初めてのもの、最も大事にするもの、これを捧げていく。ということが聖書の中にたくさん書かれています。で、これが礼拝行為ですね。最も大事なものを捧げていくわけですね。そして36節です。また立法に記されている通り、私たちの子供と家畜のウイゴ、および私たちの牛や、羊のウイゴを私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決めたとあります。で、これは、今話しましたよね。このウイゴのありますけれども、もちろんこの人間のこの場合は、生贄として、この、ほふるっていうことはしませんから、贖い金を代わりに払います。その親がですね、払ってですね。そして、その子を自分たちのものとして取り戻すという、まあ、行為なんですね。ウイゴはもう神様のものなんだと。まあ、これは出エジプト記のところに書いてありますけれども、これはですね、イエス様、神様の一人子です。このことを表して、神の一人子、この神、この子との関係ですね。で、これを、こう、表しているので、これはもう本当に神様が、あらかじめ動物とか人間を通して、これ私のものなんだよっていうことを表しているわけです。で、37節。また私たちの、初物の、麦粉と私たちの奉納物、およびあらゆる木の果実、新しい葡萄酒と油を祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また私たちの土地の十分の一は、レビ人たちのものとした。レビ人が彼ら自身で私たちの農耕するすべての町からその十分の一を集めることにしたとあります。このレビ記の最後のところにですね、収穫の十分の一は主の聖なるものとなるという掟があるんですね。ここからまあ十一献金という言葉が出てくるわけですが、まあ他にもこの、旧約聖書の中に十一という言葉が出てきます。そして、レビ人が、十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその十分の一の十分の一を私たちの神への、私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならないとあります。で、これは、レビ人がですね、受け取った十分の一、自分の献金、これをさらに十分の一を祭司に捧げていくという定めです。これ民数記の18章の26節に書いてありますが、で、これはですね、レビ人はユダの人たちから支えられますけれども、祭司はレビ人から支えられるということです。まあ、例えば、これは教会の場面でおければ、牧師がそうですね。その自分が、礼拝の時に11を捧げるわけですよね。で、それはでも、教会の人たちの献金によって自分たちの生活が支えられているわけなんですけれども、だったらその分を牧師給からさっ引けばいいじゃないかっていう計算もできます。ですね、この10分の1じゃなくて10分の9にしてですね。そして牧師は別に捧げなくたっていいじゃないか。で、そういうことではないんですね。礼拝行為なんです。献金というのは礼拝行為です。それどのようにお金が流れていくかという問題以前に神様に自分の、もう神様のものにすでになってるんですけども、その自分の財産を神様にお返しするという行為。これは賛美をしたり祈ったり説教を聞く、その礼拝の時の行為と同じことなんですね。だから、この牧師も共に、この十一を捧げていくわけなんです。そして39節。この部屋にイスラエル人とレビ人たちは、穀物や新しい葡萄酒や 油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の器具があり、また当番の祭司や門営や歌うたいもいる。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのであると。その神殿の部屋の中に捧げ物を保管していくこの部屋があります。これ後でですね、怪我されていくんですけども、まあ、それ後で読んでいきますが、最後にですね、ネヘミヤがなおざりにしないよ神の宮をって言っています。とっても大事ですね。今新約の時代ではパウロがあなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っているおられることを知らないのですかと言っています。私たちが神の神殿なわけですね。大事にしていく、その礼拝を、私たちの交わりをですね、大事にしていくということになります。そして11章に入りますが、民の司たちはエルサレムに住んでいたが、他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにし、後の9人を他の町々に住まわせた。すると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福したと言ってます。エルサレムですね、まだこの時完全に立ち直ってるわけではありません。廃墟というか、まあ、住みづらいというか、自分たちの土地のところでですね、十分に整えられたところに住む方がずっと過ごしやすいんですけれども、聖なる都エルサレムと書いてありますように、神様の都であるがゆえに、自分たちをのそこに、まあ、献身させるというか、住む決断をするわけですよね。で、その犠牲を払っている人たちを、そのエルサレムに住まなくてもですね、周りの人たちが祝福していくということですね。まあ、これもこの教会の私たちの時代においてもですね、同じことが言えます。神様の言われているがゆえに生活を変えていく。不慣れな地に住んで伝道とか宣教の働きをする人たちがいます。そしてその人たちをですね、本当に喜んで祝福していく。わあ素晴らしいですね。祝福してって、その、まあ、支援をし祈っていくということですね。これはですね、本当にその宣教の地、また伝道の地にいる人たちと同じように、本当にこの同じ働きですね。神様の前では同じ働きです。報いも同じです。その霊的分け前をですね、共にこの分かち合っていく、同じ宣教の働きをしているわけなんですね。そして3節です。エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエル人、祭司、レビ人、宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫がそれぞれ自分たちの町々の自分の所有地に住んだと、この自分たちの町々の所有地に住んでるんですけど、10分の1がエルサレムに住むわけですね。で4節、ユダ族とベニヤ民族のうちのある者はエルサレムに住んだとあります。で、この4節以降にエルサレムに住んだ人々の名前が記載されていますね。まずユダ族、それから7節にはベニヤ民族、そして10節からは祭司たちで、15節からはレビ人たちのことが書かれています。でちなみに歴代史の第1、9章の3節にはエフライム、マナセ族もエルサレムに住み着いて、まあ、いるわけなんですね。まあ、これだけたくさん今までも話してきましたけど、エズラ記でもそうでしたし、ネヘミヤ記でもそうでしたが、また歴代史でも話してきましたけれども、失われた十部族、失われてないんです。このように、一部の人たちが戻ってきて、そしてイスラエル全体、その十二部族全体を成していたわけであります。そしてこの18節のところで、再びエルサレムが聖なる都って書かれてるんですね。今でもエルサレムは神様に選ばれた町です。イエス様がそのエルサレムに戻って来られます。そして神の国を建ててくださいます。世界の中心はエルサレムになります。まあ、千年間ですけれども、けれども私たちには天の都があるんですね。新しいエルサレムが用意されています。それはヘブル人の手紙の12章の22節、しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大地区会に近づいているのですと書 書いてありますね。そして黙示録の最後のところに新しいエルサレムの姿が書かれてますけれども、このように天にある望みを私たちが抱いてですね、そして信仰の一歩をこの踏んでいくっていうことがとっても大事ですね。だからここでエルサレムに住んでいく人たちっていうのは本当にその天の望みを抱きながらですね、この地上での働きを、神様の働きを行っていく人たちのことであります。そして19節以降はその周囲のユダの町々に住んでいる人たちの名前が記されていますけれども、初めにリビ人のことが書いてあります。この19節以降ですね。そして23節24節にこう書いてあります。彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。またユダの子ゼラクの子孫の一人で、メシェザーブエルの子、ペタヘアは王に変わっていくために関する全ての事柄を取り扱ったとありますね。この王の命令があったとありますが、エズラ記のところに、エズラがエルサレムに行くときですね、ペルシアの王が、この奉仕と礼拝を絶やすことなく行いなさいと、具体的に命令しました。7章に書いてありますが、エズラ記の。まあ、そのことを彼らは行っているわけですね。そして25節以降に、ユダの子孫の者たちがこの自分たちの町々に住んでいると。これがちょうどエルサレムに隣接する、その南側に隣接するところからですね、このベールシェバですね、この南の方ですね、ベールシェバのこの一帯です。そして次31節からはベニヤミンの子孫について、この、まあ、ベニヤミンの元の所有地のところにこの町々に住んでいる姿が書かれています。で12章に行きます。シャール・ティエールの子ゼルバベル及びヨシュアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りであるとありますが、再び系図なんですね。エルサレム、イスラエルがバビロンから帰還する時の人々と、でさらに遡ってですね、このバビロンの捕囚前の時代からの系図がここの12章の前半部分に書いてあります。例えば12節にエホヤキムの時代にって書いてありますよね。このエホヤキム覚えてますか？この最後の王様の中の一人ですよね、ですね。そして、その時にいたこの祭司たちの名前がこの書かれているわけです。でまたこの22節ではダリオスって書いてます。 ペルシア人ダリオスってありますけども、これダニエル書に出てきますね。確か6章でしょうか。このメディアの人ですけれども、このダリオス王がですね、このクロス王の前に一時的にこの王となっていた時の祭司が書かれているわけですね。そしてこの26節ですか、以上はエホサダクの子ヨシュアの子エホヤキムの時代で、総督ネヘミヤ及び学者である祭司エズラの時代の人々であると書いてあります。で、まあ、こうやって今自分たちがいる祭司、またですね、あとレビ人は確かにそのバビロンの捕囚の前からの系図なんだよということをですね、このエズラ記もそうですけど、ネヘミヤ記も何回も何回も、まあ、書いているんですね。まあ、ここを見るとですね、本当に神様の憐れみ、神様は彼らを立ち滅ぼされなかったんだということを、この思いますね。で、エレミアが当時生きていた時代にですね、このバビロンの捕囚という過酷な取り扱いを神がなされると、まあこのユダヤ人たちはこの、まともに聞いていなかったわけですね。あまりにもひどいこと。で、エレミアでさえもそれを予言しながらですね、まあ耐えられないようなことですね。だから偽予言がこうはびこってたわけです。平和になるよ、助かるよ、大丈夫だよ。でもやっぱりそうではなかった。人間的に考えたらですね、もうこんなのダメだと、もうこんなできないよと、もう滅ぼされるよと、どうなんだこれからは、もう嘆き、悲しみ、涙しか出てこない。もう内臓がですね、もう本当にもういかようになっておかしくなってもおかし、ね、いかようでおかしくなってもおかしくないような状態、そういう状態を通ってでも蓋を開いてみたら、このように残った民がいて、ちゃんと系図を書くことができるようにしているわけです。神様は ご自分の主権の中で人間の理解とか思いを超えて約束を必ず果たされる方だということをですね、この系図が書いてあるところからも見て取ることができるわけです。で、27節をご覧ください。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出して、エルサレムに来させ、シンバルと従弦のことと盾ごとに合わせて、感謝の歌を歌いながら喜んで、奉献式を行おうとしたとあります。これから城壁の奉献式を見ていきます。で、この、新明記の20章の5節とかに、新しい家が建てられたら奉献する話が書いてあります。この奉献するって大事ですね。新しいもの。例えば、教会では、新しいこの誕生をですね、献辞式っていうのを行いますよね。まあ、教会堂もこの、なんですか、奉献式っていうのを行いますけれども、本当に神様にこれからこれを捧げていきます。ですね。とてもいいことです。で、28節で、そこで歌うたいたちはエルサレムの周辺の地方や、ネトファ人の村々から集まってきた。また、ベテ・ギルガルや、ゲバイと、アズマベテの農地からも集まってきた。この歌い手たちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めたと。その城壁、城壁の奉献式の時にこの歌い手が中心になりますね。この感謝の歌を歌っていくわけです。そしてその奉仕者たちが集められてですね、そして自分たちの身をまず清めてから、それから民を清め、また門を清め、城壁を清め、この儀式的に清めていくわけですけれども、これをやって備えました。で、31節。そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊、この聖歌隊とありますが、直訳は感謝の歌を歌うものですね。感謝の歌を歌うものを編成した。一組は城壁の上を右の方に墳の門に向かって進んだと。そして進んでいた者たちの名前が書いてあって、35節に、祭司たちのうちのある者もラッパを持って進んだ。祭司たちも進んで、このユダの司、そして祭司たち。で、ずっとその名前が書いてあって、36節の途中から読みますね。神の人、ダビデの楽器を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に、立ったと書いてあります。で、これですね、聖書の巻末の、まあ、聖書地図ですね。で、これを見ますと、まあ、ネヘミヤ時代のエルサレムっていうのがあります。で、そこに、この、まあ、谷の門あたりからですね、この再建した城壁の奉献式巡回航路と、まあ、新改訳の聖書のこの巻末の、聖書地図には載ってますけれどもですね。エズラたちは、このエズラのこの、一帯はですね、時計と、反対回りですね。このダビデの町の方ですね。そっちの方を歩いていきました。その城壁の上を歩いていったわけですね。そして、37節、彼らは泉の門のところで城壁の入り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに登っていき、ダビデの家の上を通って、東の方の水の門に来たと。で、もう一組の聖歌隊ですね、は左の方に進んだ。だから逆方向です。時計方向です。で、私は民の半分と一緒にその後ろに従ったと。ここでも、ネヘミヤのこの指導、者としての姿を見ることができます。後ろに従いました。彼はですね、もう、とにかく、責任を持って、行く。その、ちゃんと、この聖歌隊が行くことを、思ってですね、この最後の方について、この責任の、その責任を取ることができるようにですね、自分を最後に置いてったわけなんです。ローマ人の手紙の12章の8節に、指導する人は熱心に指導しなさいとあります。これがその指導する人の賜物ですね。熱心に、英語ではdiligence、まあ日本語に訳すと勤勉にですと書いてありますけれども、その自分を絶えず責任を取らなければいけない立場のところに置いてっていくですね。それによってこの物事を進めていくこと、これが、まあ、この賜物の特徴ですね。勤勉であり熱心さです。そして城壁の上を進んで、炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門を過ぎ、エシャラの門を過ぎ、ウオの門と、ハナヌエルの櫓と、メアの櫓を過ぎて、羊の門に行った。もうこれ地図見てください。どんどん、辿っていくとですね、こう、その通りになってます。そして彼らは監視の門で立ち止まった。 こうして二つの聖歌隊は神の宮でその位置についた。私も私と共にいた代表者たちの半分も位置についたとあります。で、これは神の宮のところにこの、結局、その、落ち合ったんですよね。この反対方向にこう、お互い進んでったわけですけど、神の宮のところで落ち合いました。で、41節、また祭司たち、エルヤキム、マーセアって書いてありまして、名前がずっと書いてあって、この歌を歌いますね。この42節で、歌うたいたちは監督者イゼラフヤの指揮で歌った。こうして彼らはその日、数多くの生贄を捧げて、喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばしてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえたとありますね。素晴らしいです。歌を歌って数多くの生贄を捧げてですね、本当に喜びました。神様が律法によって、こう、描いてくださったこのデザインがあるわけですよね。モーセの律法として、またダビデとソロモンが定めたその掟に従って、その神殿における礼拝、エルサレムの街の姿、これをですね、今、本当に回復したんだという、その中での、まあ、喜びであります。またここには、神が彼らを大いに喜ばせてくださったとあるんですね。彼らが喜んでるんですけども、実は神が喜ばせてくださった。このネヘミヤ記の、まあ、全体の特徴と言ってもいいでしょう。この初めの学びの時に私話しましたが、ピリピ人への手紙の2章の13節ですね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせるとあります。まあ、その前にその救いを達成しなさい、恐れを抜きつつ救いを達成しなさいという言葉があります。もうよくここを使ってですね、行いによる救いっていうのを強く言う人たちがいるらしいですね。でもおかしいですね。そうではないです。神様がですね、志を立てさせてくださるんです。そして私たちが行っていくんですけど、実はそれはその志というのは神様がさせてくださっている。今彼らが喜んでいます。でも実はこれは神様が喜ばせてくださっているんだ。で、私たちが神様を第一にして歩んでいくとき、御言葉を本当に喜んで生きているときにですね、私たちが感じていくこと、思っていくこと、これがですね、実は自分たちがそうやっているように見えるんですけど、神様がそうさせてくださっているということなんですね。そして44節、その日備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために律法で定めた分を、町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダ人が見て喜んだからである。先ほど言ったその奉納物の定めですね。これをですね、ユダ人たちが喜んで行っています。素晴らしいですね。この祭司とレビ人たちの姿を見て喜んでるんですね。御霊が働かれるところには自由がありますね。この喜び、自由に捧げていく。その奉仕者を本当に支えていきたい。これは本当に素晴らしい働きだ。だから捧げていきたい。その喜びの中で捧げていったわけですね。で、彼らは、および歌うたいや門営たちは、ダビデとその子、ソロモンの命令の通りに、彼らの神への任務と清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた、とありますね。このダビデとソロモン、その時に命令をした通りに彼らは行っていた。もう昔のこの、映画の時代ですね。その通りと同じようなことを行っていきました。で、ゼルバビルの時代とネヘミヤの時代にはイスラエル人は皆歌うたいと門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまたレビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していたと、言っていますけれども、この門営とか歌うたいに対する日当ですね。これはネヘミヤの時代、このバビロン捕囚後に定めたものであります。で、それによって絶えずこの歌を歌っていくことができるように定めていきました。で、このように素晴らしい回復が行われているようになってますが、現実がこの13章、ネヘミヤ記の最後の章に書いてあります。人間の堕落の姿が書かれています。聖書の中に、まあ、特に新約聖書の中にですね、初めのことにとどまってなさい。初め聞いたことにとどまってなさい。固く保ってなさい。しっかり立ってなさい。という勧めと命令がたくさん書いてあります。例えばガラテヤの5章の1節、ですからあなた方はしっかり立って、 またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。コロサイの2章の7節、キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。また第一ヨハネの2章の24節、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことにとどまっているなら、あなた方も御子及び御父のうちにとどまっているのです、とあります。これとどまっている、初めに聞いたこと、初めに聞いたことを信じたことですよね、福音をね。とどまっている、イエス様を知ってとどま、そこにとどまっている。簡単のように見えますよね、単純な行為ですよ。けれどもそこからなぜかさまよっていくのが人間なんですね。その堕落の性質があるからです。で、それをこの13章の中で、見ていくことになります。一節をご覧ください。その日民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし彼、私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと根血のものを皆イスラエルから取り分けたとあります。これずっと前に旧約聖書の学びで学んだところですけれども、モアブ王がですね、これバラクがですね、マジナイ師のバラムを雇いました。そしてイスラエルを呪おうとしました。で、これをまあ神様が祝福に変えられたわけですが、で、これに基づいて、この申命記のところに、もう二度とですね、これ23章ですか、二度とこの神の集会にですね、アモン人とモアブ人は入れてはいけないっていうふうに書いて、そういう命令があるんですね。で、それで取り除いたわけです。根血のものを取り除きました。で、なんでこんなずっと後の、これもう1000年ぐらい前の話ですよ。このモーセの律法がですね、この、モーセがそのように話して律法ですね、それが与えられた後ですね、これも1000年ぐらい経ってます。そんなのまでやらなくていいじゃないかと思われるかもしれませんが、なぜか、それをですね、次のこの4節からすぐ分かります。神様はずっと先も見据えてそのようにおっしゃってるんです。これより以前、私たちの神の部屋を任されていた祭司エルヤシブはトビアと親しい関係にあったので、トビアのために王家の部屋を一つあてがった。トビアという人物覚えてますね。ネヘミヤが、この城壁再建をしているときにそれを阻止しようとして、あらゆる攻撃を仕掛けてきたこの敵の首謀者であるの一人であります。で、このトビア、アモン人ですね。今もこの千年経った後もトビアがこのようにして敵対して、イスラエルのユダヤ人のやることに敵対しているわけです。そしてなんと大祭司エルヤシブがですね、トビアと親しい関係にあったんですね。最も神の前で清くなければいけない人が最も神に敵対しているものと仲良くしているわけなんです。これ霊的に最も大きな損害が出る状態ですね。霊的に指導的な立場にいる人が神に敵対するこの世のことを取り入れるときにですね、その損害は本当に甚大になります。周りから外部から敵が攻撃をして仕掛けてくるとか、それとはもう比べ物にならないこの被害が出てきます。で、事実、ご説をご覧ください。トビアのために王家の部屋を一つ当てがった。これ神の宮の部屋ですよ。その部屋にはかつて穀物の捧げ物、乳香、器物、及びレビ人や歌うたいたちや、門営たちのために定められていた穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一及び祭司のための奉納物が保管されていたとありますね。先ほど読んだところですね、この保管する場所、そこになんとトビアの部屋を代わりに作ってしまったわけなんですね。もうこれ霊的にはですね、人間の心臓に毒を注入しているようなもので、もう神様の中枢、神様のご臨在、御霊がですね、宿られるこの中枢の部分にですね、こう毒を入れているようなものです。その間、私はエルサレムにはいなかった。 私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまを乞い、エルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を神にあてがったことに気づいたと言ってますね。ネヘミヤは、このペルシャからエルサレムに行くときには、このアルタシャスタ王、20年の時ですから、12年間ですね、エルサレムに総督としていたわけです。で、その後にペルシアに戻りました。そしてしばらくしてから、まあ1年経ったんでしょうか、2年経ったんでしょうか、いとまを越えてですね、エルサレムに戻ってきたわけなんですね。で、その間にですね、どんどん悪いことが行われてったんです。で、その、まず最初にこのトビアの話があるわけですが、で、私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を、穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに納めたと。再び改革を行わなければいけないような状態になっています。そしてネヘミヤは、怒って大いに機嫌を悪くしていますけれども、本当にこの機嫌が悪くなるっていうのはですね、これ自己中心的な思いから出たものではありませんね。神様のもう思い、ね、この情熱から出ているこの怒りですね。イエス様も神殿を清められた時にそうなさいましたよね。神殿は強盗の巣にしてはいけないと言って怒られました。怒りだからいつも怒ってていいということではもちろんありません。怒ってても罪を犯してはいけませんと、エペソ書に書いてありますよね。そして聖霊を悲しませるのは憤りあって怒りである。この怒りを爆破させる、これは罪ですけれども、今はここで書かれているこの神様の正義から来る怒りというのもあって、それを今このネヘミヤは表に出したわけですね。で、私はレビ人の分が支給されていないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表たちを聞き質問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め元の場所に戻らせた。ユダの人々は皆穀物と新しい葡萄酒と油の10分の1を宝物蔵に持ってきた。わかりますか、レビ人がなんで奉仕をしていなかったかというと、レビ人はユダの人たちから支えられてここで奉仕をすることが初めてできたわけなんですね。それを怠っていたんです。いつの間にか自分たちにこう捧げていく、あの時は感動してですね、この奉献式の時には感動して喜んで捧げていったのに、それが長続きしなかったのでしょうか。どんどん少なくなっていって、それでレビ人はもう生活できなくなりますから、この戻ってって自分の農地で働くようになってって、それで神殿がないがしろにされていったわけです。で、これを質問しました。ところでこれは誓いの中に書かれていたことでしたよね。この神殿をないがしろにしないというのも誓いの中です。これ彼らはこれを見事に破っていったんですね。でもこういうこともですね、知らないうちに起こってきますよね。私たちは知らないうちに自分たちの心が汚されていってしまいます。自分の生活が中心になっていって、神様の働きがなおざりにされていく。そうするとですね、目に見える形でいつの間にか、例えば牧師の生活が苦しくなっていくとか、教会の建物が汚らしくなっていくとか、礼拝がマンネリ化していくとかですね、いろんなことが起こってきますけれども、こういういつの間にか行ってしまうこのこと、この汚れていく、この心がですね、その神様の方に向いていってないということが起こってくるわけですね。そこで私は13節、祭司シャレムヤと学者サドクとレビ人の一人ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタニアの子ザクルの子ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け米を分配することであったと。このようにして新たに祭司を、このはっきりとですね、この宝物蔵を管理させる祭司をあてがいました。で、14節見てください。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。
私の愛の技を拭い去らないでくださいという祈りですね。これ後で、また何回か出てきます、この祈りが。でこの祈りは必ず聞かれる祈りですね。新約聖書の中で、ヘブル人の手紙6章の10節でこう書いてありますが、神は正しい方であってあなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの 愛をお忘れにならないのです。主のためにロークしたこと、これ神様も忘れることはなさいません。そして特に愛の動機によってロークしたこと、神は決して忘れることはないですね。そして15節、その頃私はユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や麦束を運んでいる者、またロバに荷物を負わせている者、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなどあらゆる品物を積んで安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日彼らを咎めた。またそこに住んでいたツロの人々も魚やいろいろな商品を運んできて安息日に、しかもエルサレムでユダの人々に売っていたと。安息日守ることも力の中に入っていましたけど、これも見事に破ってます。そして彼らだけで売買ではなく、この海洋都市ツロから来たこの商人たちからもですね、この安息日にですね売買を行ってたわけです。そこで私はユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜこのような悪事を働いて安息日を汚しているのか。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこの全ての災いを私たちをこの町の上に送られたのではないか。それなのにあなた方は安息日を汚してイスラエルに下る怒りを加えていると、彼がですね怒っているのはですね、むやみに怒ってるんではないんですよね。彼はこの罪のために災いがもたらされたんだよということの、この罪が本当に深刻なんだということを言ってるわけです。だからまた同じことをやったらもう取り返しもつかないことになるんだよというこの深刻な状況を持って怒ってるわけですね。この安息日をないがしろにしたから私たちは本当にもうこの、バビロン捕囚にあったんじゃないかと。それで彼は真剣に今質問しています。で安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かが門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人やあらゆる品物を売る者たちは一度か二度エルサレムの外で夜を過ごしたと、このネヘミヤはですね、城壁を建てている時もそうですけれども、その対処した後もですね、このもう二度とそういう問題が起こらないようにですね、さらなる対処ですね、この荷物が持ち込まれないようにですね、この見張りを置いたりしたわけですけれども、でその後にですね、それで、商人やあらゆる品物を売る者たちは一度か二度エルサレムの外で夜を過ごしたと。それでもやってきたんです。そこで私は彼を咎めていた。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら私はあなたに手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。もう脅迫してますけれども、もう本当にこの彼が深刻になっている状態ですね。この安息日を汚すことに対してもう二度とこういうことしてはいけないということを真剣勝負ですね。そして私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。今度は私を憐れんでくださいと祈ってます。これは本当に彼が憐れんでくださいと思っているからです。本当だったらイスラエルはですね、完全に立ち滅ぼされてもおかしくなかったけれども、神様の憐れみによってあえてこの残された民として今生き残っているんだというのがまず前提にあるわけです。で、罪をすべてかなぐり捨ててですね、神様の前に憐れみを乞いながらですね、この裁き、本当にこの憐れみの中で生きざるを得ない、生きているんだということを彼はよくわかっていた。だから、慈しんでください。憐れんでください。神様、 ということを今彼は祈っています。で、23節、その頃また私はアシュドテ人、アモン、モアブの女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。覚えてますか、あの誓い。まずこの雑婚してはならない、次に安息日を守らなければいけない、そして神殿をないがしろにしてはならないとですね。この三つを見事に破って、この最後にこの雑婚について書いてありますけれども、なんと言葉を、ユダの言葉を話すことができない子供までが出てきちゃったんです。そこで私は彼らを詰問して呪い、覚えてますか、呪いの誓いに入ったんですよ彼らは。だから今か呪ってるわけですね、ネヘミヤが。そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。おそらくヒゲでしょうね。この男の尊厳がこのヒゲだったんですね、当時は。だからこれ抜くってことは、その尊厳を貶めることなんです。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がしてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。神は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方は外国の女を認めて、私たちの神に対して不審の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようかと。こんなに真剣になっているのは、先ほどと同じように雑婚したからなんだよ。ソロモンがそうではなかったか。あれだけ外国の女を愛したから、それからの列王記が始まったんですよね。偶像礼拝が始まったんです。ヤロブアムが始まったんです。そしてユダもその北イスラエルと同じ、またそれ以上に罪を犯してったんです。そして大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人はホロン人サヌバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。サヌバラテ、トビアと並んでその敵の敵対行為を行った首謀者もう一人ですよね。なんと親戚関係、この孫が親戚関係だったんです。で、私は追い出しました。追い出したとネヘミヤが言ってます。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。だから裁いてくださいってことですね。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う、たき火の捧げ物と初物についての規定も定めたですね。再び改革を行いました。そして最後に、私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。この慈しんでくださいという先と同じ祈りを、ネミアが捧げて、これで終わってるんですね。慈しんでください。本当に慈しみがなかったら裁かれてしまいます。だから慈しんでください。そして再びのこの改革を行ったわけですが、堕落した性質というのをイスラエル人だけではなく私たちも持っているわけですね。ついさっきはこのことは二度としませんと神様に約束したことも見事に破ってしまうことはないでしょうか。ローマ人の手紙の8章には、肉の思いは神に対して反抗するものだからです、それは神の律法に服従しません、いや服従できないのですって書いてあるんですね。肉、これで服従できないんです。だから私たちは絶えず御霊に導かれていく必要があるんですね。御霊によって始まったから、御霊によって完成させていく、御霊に導かれ続けていかなければいけない。ネヘミヤが二度目の改革を行ったように、私たちも一度だけでなくて二度も三度も変革され続けていかなければならないんです。ローマ人への手紙の12章の2節、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全になるかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさいとありますね。自分を変えていく必要があります。これ一度でなく二度三度ですね。ということで神様の働きというのが私たちを通して行われていき完成され、それがずっと保たれていくわけなんです。キリスト、完成されたこの技、まさにキリストご自身を私たちがこのことによって表していくことができるんですね。ネヘミヤ記を通して、このエルサレムの町が再建されたということを通して、
私たちを通して神様がどのように働いてくださるか、これを見ていくことができました。お祈りします。愛する天のお父様、本当にありがとうございました。このネヘミヤを通してのこの熱心さと、この勤勉さ、しっかりと行っていくことについて、志にあなたが働いてくださることについて、読んでいくことができました。本当に、天のお父様、こういう、いろんな人たちが聖書の中に出てきますけれども、こういう働きも神様の働きの中にあるんだということを気づかせていただき、本当にありがとうございました。主よ、どうぞ、私たちが、怠ることなく、あなたの働きに勤勉でありますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。